議会だより鳴門市ナンバー132。内容を一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2025年、令和7年9月1日。令和7年第2回定例会の議決結果、議案37号、専決処分の承認について、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第11号、議案第38号、専決処分の承認について、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について、議案第39号、専決処分の承認について、令和7年度鳴門市一般会計補正予算第1号はいずれも原案の通り承認されました。議案第40号、令和7年度鳴門市一般会計補正予算第2号、議案第41号、鳴門市消防団員にかかる対象報奨金の支給に関する条例の一部改正について、議案第42号、鳴門市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、議案第43号、鳴門市地域共生センター条例の制定について、議案第44号、鳴門市附属機関設置条例の一部改正について、議案第45号、鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第46号、鳴門市家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定める条例及び鳴門市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第47号、鳴門市産業振興センター条例の一部改正について、議案第48号、鳴門市水道法施行条例の一部改正について、議案第49号、徳島県市町村総合事務組合規約の変更については、いずれも原案の通り可決されました。報告第2号、継続費繰越計算書について、令和6年度鳴門市一般会計予算。報告第3号、繰越免許費繰越計算書について、令和6年度鳴門市一般会計予算。報告第4号、繰越計算書について、令和6年度鳴門市水道事業会計予算。報告第5号、繰越計算書について、令和6年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。報告第6号、繰越計算書について、令和6年度鳴門市下水道事業会計予算は報告されました。線第1号、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙については、鳴門市長の泉道彦氏が選出されました。第2号、地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を求める意見書は原案の通り可決されました。委員会審査。総務文教委員会、議案第38号、専決処分の承認について、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について、令和7年度税制改正において大学生の年代の子にかかる特別控除が創設されるなどの地方税法の改正が行われたことから、 所要の改正を行うもの。質疑、軽自動車税の改正に関して、市内の課税対象となっている原動機付き自転車の台数の推移は。答弁、送配企業が 50cc 以下の原動機付き自転車については、令和5年度は2193台、令和6年度は2125台、令和7年度は2034台となっており、減少傾向にある。生活福祉委員会、議案第43号、鳴門市地域共生センター条例の制定について、旧分庁舎を改修し、地域福祉に関する活動の振興や、多世帯にわたる多様な市民交流の促進を図り、共生のまちづくりを推進するための拠点として、新たに鳴門市地域共生センターを設置することから、施設の設置や管理について定める条例を制定するもの。質疑、鳴門市地域共生センターと鳴門市健康福祉交流センターの違いは。答弁、鳴門市地域共生センターは、令和2年に休館した鳴門市身体障害者会館の機能を移転した施設であり、利用対象者は主に障害者の方である。鳴門市健康福祉交流センターは改修後、子育ての拠点施設となる。質疑、鳴門市地域共生センターは一般の方も利用できるのか。答弁、障害者当事者団体などは優先的に予約できるが、一般の方も利用可能である。産業建設委員会、議案第47号、鳴門市産業振興センター条例の一部改正について、市庁舎整備に伴う周辺施設利活用により、社会福祉協議会が渦潮会館1階に移転するにあたり、鳴門市産業振興センターを鳴門市産業福祉センターに名称を変更するなど、所要の改正を行うもの。質疑、条例に新設された社会福祉を目的とする事業とは。答弁、現在の産業振興センター1階及び2階を地域福祉の推進拠点施設として活用する。社会福祉協議会が行う事業及び社会福祉協議会が事務局となっているボランティア連絡協議会などの各種団体が行う事業を想定している。予算決算委員会、議案第40号、令和7年度鳴門市一般会計補正予算第2号、健康福祉交流センター改修事業や仮称大麻町総合防災センター整備等推進事業、インキュベーション施設運営事業などに要する予算を増額するもの。歳入歳出それぞれ7億6386万円を追加し、総額は歳入歳出それぞれ356億9069万円となる。質疑、健康福祉交流センター改修事業の概要は。答弁、子育て支援の拠点として子育て世帯が利用しやすい環境を整備するため、1階の東西フロアを遊び場などとし、事務所を2階に移転するほか、3階の鍵室の改修などを行う。質疑、インキュベーション施設運営事業の概要は。答弁、インキュベーション施設とは、創業を目指す方や創業初期段階の方を支援するための拠点、スタートアップや企業創業の支援、アントレプレナーシップ教育の推進などをコンセプトに事業を実施する。質疑、インキュベーション施設運営事業費の内訳は。 答弁、事業費1500万円のうち、インキュベーション施設の管理運営などの人件費が約800万円であり、残りの700万円が創業セミナーやアントレプレナーシップ教育の推進、創業、相談業務などの費用である。地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を求める意見書。地方議会議員は近年の社会情勢、経済の動向、地域の構造が急激に変化する中、これまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸課題について住民の意見を汲み取り、的確に執行機関の監視や政策提言等を行うことが求められている。そのため地方議会への多様かつ優位な人材の参画が重要となっている。しかしながら近年の統一地方選挙の結果を見ると、投票率は全国的に低下傾向にあるとともに、政令指定都市においても無投票当選者が生じたほか、立候補者が議員定数に満たない地域も存在するなど、住民の関心度の低下や地方議会議員のなり手不足といった問題が深刻化している。そのような状況を改善するために、例えば就業者の大半を占める会社員等から議員への転身が行いやすいよう、また転身後における将来の生活等への不安が軽減されるよう、地方議会議員も会社員等と同様厚生年金に加入できるような法整備を行い、多様な人材の立候補を促すための環境を整えることが必要である。地方議会議員年金制度は平成23年に国会の議決により廃止されたが、その廃止法審議会が行われた衆参両院総務委員会の付帯決議において、地方議会議員年金制度の廃止後おおむね1年程度をめどとして、地方公共団体の庁の取り扱い等を参考として国民の政治参加や地方議会における人材確保の観点を踏まえた新たな年金制度について検討を行うこととされていた。こうした中、全国市議会議長会、全国都道府県議会議長会及び全国町村議会議長会等により実現に向け要望は行われているものの、現在のところ地方議会議員の新たな年金制度に関する法整備は進んでいない状況である。よって国におかれては付帯決議の趣旨を尊重し、また将来にわたり地方議会議員が安心して議会活動に専念でき、かつ国民の幅広い層からの政治参画や地方議会における多様な人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金加入のための法整備を国民の理解を得ながら早急に実現するよう強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。令和7年6月20日鳴門市議会定例会で可決された意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣へ送付しました。一般質問、代表質問、会派創新クラブ、長浜健一、人口減少対策。問い、泉市長就任平成21年時の本市人口は62,893人、令和6年は53,228人、出生数は平成25年に400人を割り込み、令和6年には220人に減少した。 市長の人口減少対策の効果と課題は、また働く場所づくりの施設と今後の取り組み、これまでのまちづくり施策の効果と課題は、答え、不妊治療費助成、子どもの居場所づくり事業補正金の創設など、県内でも先進的な施策に取り組み、なると丸ごと子育て応援パッケージ事業、学力向上パッケージ事業を創設した。また、スタートアップ企業、おてつたびとの連携や、反応反 X の推進など、移住定住にも注力してきた。しかし、出産適齢期の若者転出超過、未婚化や晩産化、出生数減少など、依然として重要な課題があると認識している。今後も結婚、妊娠、出産、子育ての支援体制のさらなる充実、若者の多様な働く場の確保や、人生を楽しめる空間整備、教育の充実や人づくりを行うため、町内に鳴門未来デザインプロジェクトチームを結成し、そこでの議論を踏まえ、各種施策に取り組む。要望、少子化人口減少の持続可能な対策や、まちづくりには財源が必要、基金の造成を要望する。交流関係人口、問い、大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭が開催され、観光・誘客拡大には絶好のチャンスである今、なぜ鳴門駅前の観光案内所を無人化したのか。答え、近年観光客の情報収集方法が大きく変化しているほか、インバウンドの増加に伴う多言語対応が重要となっている状況を鑑み、観光客が操作して情報を得られるよう、観光関連サイトを集約しているほか、複数の言語でシステムが利用でき、リモートによる対面の案内も可能なシステムも導入し、質の高い情報提供を行えるよう努める。会派潮、畠山俊作、鳴門市の方向性、問い、鳴門市の今後の方向性は、答え、4期目の市長就任直後において、今後8年間のまちづくりの指針となる、第7次鳴門市総合計画を策定することで、将来都市像を示すとともに、都市計画マスタープランの見直しや、立地適正化計画などの策定を通して、未来の鳴門を形作る基本構想を取りまとめた。また、総合計画の策定に合わせ、公共交通や行財政改革などの分野ごとの個別計画の適合性を図りながら、市が目指す将来都市像を実現するための施策を推進した。具体的には、現在新たな鳴門の顔となる街づくりを、鳴門駅周辺から新庁舎周辺、文化会館、親水公園一帯を結ぶエリアで進めるとともに、旧鳴門エリアと大麻エリアにおける住民気質や生活圏の違いを二眼レフの視点で考慮した大麻町の街づくりに着手している。仮称大麻町総合防災センター、問い、仮称大麻町総合防災センター整備事業の進捗状況は、答え、本施設は地域住民が安心して暮らせる防災機能などを有するとともに、フェーズフリーの概念を取り入れ、日常時から地域住民などに親しまれ、交流することができる施設を目指し整備を進めてきた。建物の配置、平面プラン、施設の全体像を取りまとめた。会派鳴門地方創生会、塩崎健治。クリーンセンターの修繕。問い、修繕による維持管理費削減や延命効果は、答え、 焼却施設の二次燃焼室と空気余熱機は過去5年間で約1億円の修繕費がかかっており、老朽化に対応するため設備更新を実施する。更新後も一定の修繕が必要だが、計画的な対応で維持費の抑制に努める。延命効果の明確な算定は難しいものの、今後も点検を重ねて安定稼働を図る。クリーンセンターの将来像。問い、新施設、広域連携などの判断時期と責任体制は。答え、施設は定期的な点検、必要に応じた修繕により安定稼働しており、現時点では稼働期限を設けていない。将来的には老朽化の進行に伴う稼働可能年数を見据えた対応について、市民生活への影響なども踏まえ総合的に検討する必要が生じると認識している。要望、稼働年数の見通し、修繕の費用対効果、広域連携の可能性、地元住民との信頼関係といった課題に向き合い、責任ある検討体制を早期に整え、明確な方向性を示すことを要望する。環境保全協定書の締結。問い、地元との協定書締結が進まない理由は、稼働年数明示と搬入路建設への対応不足ではないか。答え、環境保全協定書未締結の要因は、搬入路建設への対応などにあると認識している。住民の生活環境保全及び公害発生の未然防止を図る上で重要であり、この問題を真摯に捉え引き続き協議を重ねる。会派令和なると宅川康二。ラジオ体操による健康増進。問い、ラジオ体操についてこれまでの取り組みや今後の方針は。答え、平成29年度には鳴門内の海総合公園において NHK 夏季巡回ラジオ体操の全国生中継が行われ、1200名を超える幅広い年代の市民が参加し、ラジオ体操に触れる良い機会となった。また鳴門市チャレンジデーにおいても地域の団体に毎年実施いただき、5月28日に実施したチャレンジデーの後継事業である鳴門スポーツデーでも多くの方の参加があった。ラジオ体操はご家族や仲間同士でも気軽に楽しむことができ、また健康増進やコミュニティ作りにもつながり、大変意義がある。第2期鳴門市スポーツ推進計画でも、各世代の交流の機会を創出することや、気軽にスポーツを行うことができる環境の整備に取り組むこととしており、スポーツ施策の一つとして引き続きラジオ体操の普及に協力する。クリーンセンターの環境保全。問い、クリーンセンターの焼却施設は燃焼ガスの温度を800度 C 以上で管理していると聞いているが、環境保全の上で問題はないのか。また新しい焼却炉を建設する予定は。答え、法律で定められた基準を満たすよう燃焼ガスの温度を850度 C 以上で対流させて稼働しており、環境保全のために定められた基準値の遵守に努めている。現在定期的な点検や年次計画的に修繕を行うことで安定的な稼働が継続できており、新しい施設などは情報収集を行いながら研究していく。会派公明党、前田夏子。高齢者補聴器購入費助成事業。問い、加齢性難聴に悩む高齢者は多い。難聴を放置し、意思疎通が難しくなると、認知機能の低下や 社会的孤立につながるリスクが高まる。しかし補聴器の購入は全額自己負担のため購入をためらう人が多い。加齢性難聴者への補聴器購入費助成事業の導入の考えは、答え、助成制度の実施には加齢性難聴に関する周知啓発をはじめ慎重な準備と検討が必要である。国の動向を注視し、導入自治体の実施状況を踏まえ調査研究を行う。搾乳できますマークの導入。問い、女性が出産後に社会復帰・社会参画した際に、公共施設や職場などで安心して搾乳ができる環境整備が重要である。搾乳室への搾乳できますマークの掲示についての見解は、答え、搾乳が必要な方が安心して利用できるようマークの活用や搾乳スペースにおいて搾乳ができる旨の案内表示などの設置について検討する。女性の視点からの避難所運営環境整備。問い、女性の視点を生かした女性及び災害弱者に配慮した避難所運営環境整備の取り組みと、避難所整備品として赤シャン専用段ボールベッドの導入についての考えは、答え、鳴門市地域防災計画に市防災会議の女性委員の割合を高めるよう取り組み、多様な視点に配慮し防災対策に努めることを定めている。今年度は男女共同参画の視点からの防災をテーマに研修する避難所 QOL 確保事業において、ベビーベッドを配備予定であり、種類は比較検討する。個人質問。ヤギトール。令和ナルト。新庁舎へのコウノトリブースの設置。問い、市はコウノトリを市の鳥に指定し、ナルト市コウノトリブランド認証制度の創設や、コウノトリのひなに特別住民票を発行するなど、コウノトリを活用した地域振興に取り組んでいる。全国有数のコウノトリ飛来地であり、繁殖地である鳴門市のコウノトリを全国のみならず世界に発信し、市の鳥であるコウノトリを農業や地場産業、観光などの振興に今以上に積極的に活用すべきである。コウノトリを生かした振興策について、市の方針は、新庁舎へのコウノトリブース設置の考えは、答え、市はこれまでコウノトリに関する情報発信の取り組みとして、平成29年2月に多くの市民が訪れる大道銀天街のアトリエを活用した写真展を開催したほか、令和5年6月には市役所旧庁舎の市民ギャラリーにおいてパネル展示を行うなど各所で取り組んできた。令和6年5月に業務を開始した新庁舎におけるコウノトリブースの取り組みは、展示スペースが限られる中、日常業務や安全管理に支障がないことが前提となるが、今年8月下旬にコウノトリに関するパネルや剥製など関連グッズなどの展示を行う予定である。平成30年にパブリックコメント手続きを経て、コウノトリを鳴門市の鳥に指定したことも踏まえ、国や県をはじめ、認定 NPO 法人徳島コウノトリ基金などの関係団体からの協力をいただきながら、今後も市内各施設を活用した展示物や展示内容の充実を図り、多くの人の目に触れていただけるような形で取り組みを実施したい。東正則。渦潮。新スポーツ施設の建設候補地。問い、新スポーツ施設の建設候補地であるボートレースナルト西側敷地は、液状化などの災害リスクが高い地域であり、 防災拠点の役割を担うという点では、整合性が取れていないのではないか。答え、建設にあたっては土地の調査から始まり、安全安心な建物となるよう、さまざまな安全対策を講じて事業を進める必要がある。基本計画策定の中で、具体的な対策の検討を進める。南部ゲートに新スポーツ施設を。問い、鳴門市の中央にあたる南部ゲートのスポーツ施設ハブ拠点化や、施設と地域支援の連携により、経済波及効果を含めた地域活性化が期待できるが市の見解は、答え、南部ゲートには道の駅くるくる鳴門を位置づけており、産直市、観光、防災などの多彩な機能を持つにぎわいの門となっている。また、近隣市町や県外からのアクセス性が高いエリアであり、他施設や他ゲートとの連携による相乗効果も期待できる。このため、南部ゲート周辺に位置する鳴門市総合運動場や衛生センターグラウンドの在り方については、鳴門市スポーツ推進計画の中で検討していきたい。しかし、新スポーツ施設は、さまざまな用途で活用されていた市民会館に代わる施設であるため、アーバンスポーツ・レクレーションエリアとされているボートレース鳴門西側敷地を建設候補地として事業を進める予定である。意見、現在の建設候補地は災害リスクが高く、防災拠点としての役割を担う施設には馴染まない。一方で南部ゲート周辺は交通アクセスや防災の点で優位性がある。この地域に新スポーツ施設を整備し、周辺の既存資源との連携を図ることで、日常利用と防災が両立したフェーズフリーな施設を実現できる。高来博之、鳴門地方創生会、温かい街づくりを、問い、高齢化が進む中、高齢者が安心して集える居場所を整備することで、健康づくりや地域活性化につながる。高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、空き家を活用した高齢者の居場所づくりを考えてはどうか。答え、空き家の増加は地域課題の一つである。今後、高齢者の居場所づくりと空き家対策を効果的に結びつけることができれば、地域の活性化にも寄与するが、耐震改修やバリアフリー化、地域住民の理解協力が必要になるなど、さまざまな課題がある。地域住民や関係団体などのニーズ、把握に努めるとともに、本市の実情に応じた高齢者の居場所づくりについて調査研究を進める。要望、鳴門市を誰もが健康で安心して暮らせる町とするため、市民と行政が連携し、持続可能でぬくもりのある町づくりを共に進めていくことを強く要望する。鳴門スカイラインの魅力を生かした PR を。問い、大鳴門橋自転車道が完成すれば、鳴門スカイラインはサイクリングロードとして注目を集めると考える。どのように PR を行っているのか。答え、鳴門スカイラインは総延長 11km に及ぶ県道であり、沿道にはよもみ展望台、ハートの形をした鏡島や釣り館の浮かぶ内の海の雄大な景色を楽しむことができる絶景スポットとして、市公式観光サイトなどで紹介している。令和9年度の大鳴門橋自転車道の完成に向け、県や関係団体と連携し、積極的に情報発信を図る。要望、鳴門スカイラインが鳴門を代表するような観光資源になるよう、さらなる取り組みを強く要望する。小西勤、宇津市を、部活動地域移行、問い、 中学校部活動の地域移行における進捗状況と活動場所の確保、地域クラブ支援体制は、答え、体操、新体操、ハンドボールの3競技が地域クラブに移行済み、活動場所については、学校施設の空き時間や公共スポーツ施設の活用により対応、支援体制については部活動を担ってくれる地域団体の募集、相談対応も進めており、地域団体の動向の把握に努めている。要望、地域クラブに所属する生徒が通学する学校の施設を優先的に使えるよう配慮してほしい。さらに室内練習場の整備や未活用施設の利活用による環境整備を強く要望する。健康寿命延伸問い、市が取り組む介護予防事業の成果と今後の新たな展開は。答え、住民主体の通いの場である生き生きサロンやオンラインフィットネス教室など多様な取り組みを実施し、多くの高齢者が参加できる魅力ある介護予防事業を展開し、健康寿命の延伸を目指す。要望、町内会のデジタル化を進め、高齢者の社会参加を支援することで、認知症予防や健康づくりにつなげたい。祖父母による孫育て支援も評価し、子育て世代の実家回帰促進による地域のつながり強化を提案する。ブルーインパルス招致問い、令和9年度予定の大鳴門橋自転車道の開通を契機に、ブルーインパルスの展示飛行による鳴門の魅力発信を提案するが、答え、ブルーインパルスの展示飛行は有効な PR 手段と認識、実現には航空法手続き、安全対策、費用などの課題があるため、情報の収集を行う。要望、ブルーインパルスを招致し、子どもたちの未来につながる感動を提供してほしい。山根岩尾、子どもたちの移動手段の確保。問い、子どもたちが市内を移動する手段として、地域バスと市内を運行するすべての徳島バス路線が無料になる子どもホリデーフリーバス事業や、学校再編に伴うスクールバスの運行事業を実施している。今後は学校行事や日常的な活動にも使えるように移動手段を見直してはどうか。答え、子どもホリデーフリーバス事業は、小学生が休日を通じて地域での学びや体験活動の機会を広げることに重点を置いており、教育環境などの変化に対応できるよう検討する。スクールバスの新たな活用については、子どもたちがスポーツ、文化芸術に親しむ機会確保の観点や、他の学校や公共施設への移動手段を確保する必要があるため、検討する。トナルの支援。問い、トナル瀬戸、トナル島田については、素晴らしい施設と内容であるが、認知不足が影響してか、多くの人が利用し、賑わっているとは言えない状況にある。そこで市として、この施設の積極的な活用や、具体的な支援をしてはどうか。答え、5年間は施設の賃貸料を無償化している。今後も地域の活性化と賑わいづくりに資する拠点となるよう、運営事業者と連携して取り組んでいく。帯状疱疹ワクチン接種。問い、帯状疱疹は50歳代から発症が増加すると言われている。そこで、50歳以上で任意の予防接種対象の方に公費での助成を実施してはどうか。答え、任意接種助成を実施する自治体の状況や医師などの意見も伺いながら、効果や課題などについて調査研究する。上田浩二、まちづくり。問い、共栄鳴門駅前店の撤退は衝撃的だったが、 周辺地域でも買い物難民の増加を招き、市の施設もポツンと建てるだけでは衰退するのは当たり前で、政策の失敗は明らか。今後私の提案を参考にグランドデザインの策定を急ぐべきでは。答え、重点まちづくり区域では様々な機能や活動を有機的に結びつけるため、関係者がイメージ共有できる構想図などについて検討する。大麻町では新たな会議体を通じて地域の課題やニーズを丁寧に把握し、意見集約しながら検討を進める。鳴門駅前観光案内所の無人化とい、観光案内所の無人化は利便性の悪さから市民の苦情が絶えない。早急に観光関係団体の協力を仰ぐか、 AI ロボットを配置しておもてなしや利便性の向上を図るべきでは。答え、より質の高い観光案内とするため、鳴門市渦潮観光協会や鳴門観光ボランティアガイド会の協力を仰ぎながら、より良いおもてなしについての検討をする。子育て支援への取り組み問い、子育て応援パッケージ事業は子育て支援としては評価するが、人口減少対策にはならない。また私が学校給食の段階的な無償化を提案した後、中学3年生を対象にしたことは評価するが、一方で財源の問題ではなく、市がやる気を出せばできることが分かった。今後は学校給食への有機食材などの導入の実現に向け、一足の周知や生産振興に取り組むべきでは。答え、農業振興計画で安心安全な農産物の生産を掲げ、安定供給も推進していることから、学校給食への販路も視野に、引き続き生産促進や教育委員会や市内 JA にも継続的な周知を図っていきたい。東谷真二、鳴門地方創生会集会所の整備問い、集会所を地域福祉の核として捉え直す視点が必要である。集会所整備についてどのような方針で推進するのか。答え、集会所は平成28年度は92施設であったが、コミュニティセンターへの集約や利用者の減少などによる施設の廃止により、令和6年度末時点では81施設である。施設の集約化に向けた合意がなされた地域では集会所の建設を進めている。浄化槽の維持管理問い、個別浄化槽の維持管理について区域割りをすれば効率的になるのではないか。答え、区域割りには事業の効率が上がることや浄化槽の設置状況の把握が容易になるなどのメリットがある一方で、市民が業者を選択できなくなること、適正な料金水準の確保や業務の質の担保ができなくなる恐れなどのデメリットがある。市民生活の影響などの考察や導入自治体などの状況調査を行い研究する。介護士の人材不足問い、介護人材の不足についてどのような対応をするのか。答え、2030年に向けて必要となる介護職員は1102人。これに対し供給可能な人材は1063人であり、将来的に39人の介護職人が不足すると想定。喫緊の課題であると認識しており、国や県の動向も見据えつつ、全国的な実施事例についても調査研究を進める。三井義弘、送信クラブ、自転車通行道路の安全な整備を問い、令和3年3月に策定した 鳴門市自転車活用推進計画には、通勤・通学・買い物などの日常的な移動や観光・レクレーションなどで、安全・安心かつ快適に自転車を利用できるよう、自転車通行空間の整備を効果的・効率的に推進するとあるが、今までに自転車専用通行帯の整備や路側帯の改善などをしたのか。答え、計画では自転車の交通量の多い路線や事故多発路線、通学路などを踏まえた自転車ネットワーク路線を設定し、市道を含む優先整備区間について整備方針を示しているが、道路幅員や交通量といった構造的制約、費用や関係機関との調整などの課題があり、整備には一定の時間を要している。本年度に予定する計画の中間見直しに合わせ、課題の整備や関係部局との協議を行い、整備のあり方を検討する。要望、鳴門大塚スポーツパーク周辺が一年中街路樹の剪定や除草がされ、子どもたちにも安心で安全な歩道、自転車道であるよう要望する。市内のトンネルと小鳴門橋の安全通行の実現を。問い、中山トンネル、池の谷トンネル、三つトンネル、小鳴門トンネル、小鳴門橋は、歩行者や自転車にとって通行するときに危険性が高い。どのように取り組むのか。答え、トンネル内の照明設備や小鳴門橋の歩道の整備状況は、通行者への安全面の配慮をする箇所であると認識しているが、トンネルや小鳴門橋は市の所管ではなく、国または県が管理する道路施設であり、本市が直接道路標識や照明の設置・改善を行うことができない。市民や観光客の安全な通行のために必要に応じ、関係機関へ要望していく。議員表彰。第101回全国市議会議長会定期総会において、5名の議員が表彰されました。また、第87回四国市議会議長会定期総会において、1名の議員が表彰されました。全国市議会議長会の特別表彰、一般表彰を受賞された議員に対し、令和7年第2回定例会開会日に、議場において議長より表彰状の伝達が行われました。全国市議会議長会より30年以上、在職議員として野田清幸議員、橋本邦克議員が特別表彰を受賞されました。また、15年以上在職議員として、上田浩二議員、東谷慎二議員、及び山根巌議員が一般表彰を受賞されました。また、四国市議会議長会より3年以上、正副議長を務めた議員として、藤田茂雄議長が一般表彰されました。議会だより132号表紙は、鳴門渦潮高校2年生の大山美奈さん、久保杏奈さん、郡吉良野さん、曽根葵さん、福井美月さん、鳴門渦潮高校職員の高橋沙織教諭が制作しました。制作者による表紙の説明。昨年度の産業社会と人間の時間にみんなで考えた鳴門パフェについて、さらにパフェの味や大きさなどの改善について班でさらに話し合いをしている様子です。私たちが考えたパフェが実際に販売されて鳴門のさらなる活性化につながればいいなと思います。高校生と議員の意見交換。表紙制作にあたって、鳴門渦潮高校の生徒5名と、鳴門市議会議長、福 議長、議会広報委員会の委員長、副委員長が意見交換を行いました。当日は今後の鳴門市のまちづくりについていろいろな意見が出ました。令和7年度第3回定例会の日程。令和7年第3回定例会は9月3日から9月26日までの24日間開催する予定です。9月3日水曜日第3回定例会開会、予算決算委員会全員協議会、4日木曜日一般質問通告締め切り、9日火曜日一般質問会派代表質問、10日水曜日一般質問個人質問、11日木曜日一般質問個人質問、12日金曜日総務文教委員会、16日火曜日生活福祉委員会、17日水曜日産業建設委員会、18日木曜日予算決算委員会、25日木曜日議会運営委員会全員協議会、議会運営委員会、26日金曜日第3回定例会閉会、予算決算委員会全員協議会、10月2日木曜日予算決算委員会、3日金曜日予算決算委員会、7日火曜日予算決算委員会、8日水曜日予算決算委員会。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。次のいずれかの方法でご提出ください。1、鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力フォームに必要事項をご入力の上送信してください。2、鳴門市役所本庁舎1階待合ロビー付近に設置しているご意見箱に投函してください。ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。傍聴にお越しください。令和7年第3回定例会は9月3日から9月26日の日程で開催予定です。本会議各常任委員会の傍聴にぜひお越しください。本会議議場受付、西側エレベーター4階議場入り口、委員会室受付、西側エレベーター4階議会事務局。当日受付にて氏名、住所、年齢をご記入ください。傍聴券をお渡しし、係員がご案内いたします。編集後期。まだまだ暑い日が続きますね。本当日本全国つつうらうら暑いです。暑さ違いですが、議会だよりも負けずに市民の皆様に熱く語りかけて、より良い議会活動を領域展開していきたいと思います。これからの市議会に乞うご期待。委員長小西努。担当は三木加奈子でした。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。お元気でお過ごしください。